Fuji, 78.6 and 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program, Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や、法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は加藤英介弁護士にお越しいただきました。加藤先生、新年度もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は番組のテーマが見た目によらず…なんですが、加藤先生はどうですか？
そうですね、僕、黙っていると結構怒ってるように見受けられるっていう風に、言われてまして、なるべく笑顔でいるようにいたします。
いや、もう加藤先生というのはものすごい笑顔のイメージがあって、いつもね、こうお話ししてる時も穏やかだし、はい、ね、ちょっとこうね、お酒が入った時もすごく饒舌だ。
すいません。
でもね、結構その見た目で話してみるとみたいな方はいらっしゃったりしますもんね。
そうなんですよね。そうなんですよ。
特に弁護士さんだと相談に来られる方は安心するんじゃないですか。
は
い、
ああ、
ね、
そうです。
お話しして、
そうして、はい、もらえると、もっともらえると、はい、助かります。
はい、さあ、その加藤先生とお送りする今日のコピットークですが、今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマは、令和8年4月から大きく変わる民法改正の第2弾、養育費の新制度についてです。
そう、先週池田先生から今回の予告もお届けしたんですけれども、一番大きな変更点というとどの点なんでしょう。
はい、一つ目の大きな変更点は、一言で言えば、夫婦で話し合いができなくても自動的に養育費の支払い義務が発生するようになるという点です。
ということは、今までは夫婦で話し合いをして決めてなかった場合、養育費 の支払いを請求できなかったんでしょうかね。
そうなんですよね。これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより養育費の額を取り決めなければ養育費を請求することはできませんでした。令和8年4月からは、離婚の時に養育費の取り決めをしていなくても、離婚の時から引き続き子どもの看護を主に担当する父母は、他方に対して暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。
その養育費の取り決めをしていない時の金額、額はどうなるんですかね。
その額は法定養育費といいまして、子ども1人当たり月額2万円です。またこの暫定的な養育費の支払いがされないときは、給与や口座の差し押さえの手続きを申し立てることができます。なお、改正法の施行後に離婚した場合に、この暫定的な養育費を請求することができます。これまで お金の話をするのが怖くて言い出せなかったとか、相手が話し合いに応じなかったという意見が多くありましたが、子どもを育てていく方にとって非常に心強い制度になります。
そうですね。ただ金額が決まっても相手が払ってくれないっていうこともありそうなんですけど、ね、これがきっと一番の悩みですよね。そこはどうなるんでしょうね。
はい、そこも今回かなり強化されました。
はい、
これまでは父母の離婚協議書などの私的な取り決めがあっても差し押さえの申し立てに先立って家庭裁判所での調停等の手続きが必要でしたが、新制度ではその手間が大幅に短縮されます。
具体的にはどういうことなんでしょうか。
はい、具体的には、養育費の取り決めの際に父母間で作成した私的な文書に基づいて差し押さえの手続きを申し立てることができるようになります。差し押さえができる上限額は、子ども1人当たり月額8万円です。なお、令和8年3月31日以前に養育費の取り決めがされていた場合には、令和8年4月1日以降に生ずる養育費に限って差し押さえできる権利が与えられます。上限は子ども1人につき月8万円までですが、逃げ得は許さないという強い姿勢が法律に組み込まれました。
自分では差し押さえなんてどうすればいいんだろうって
ね、
難し
いですもんね。
したいけどどうやればいいんだろうって思う方もいると思うんですけど、そういう方はどうですかね。
そうですね、弁護士がその請求手続きを行うことができるわけなんですけども、山梨県では養育費の請求について弁護士費用の援助をするという新たな制度も設けられました。
援助、こちらはどのような制度なんですか。
はい、山梨県では、今年の4月から養育費の取り決めや確保のための手続きを行い、 その費用を負担する一人親に対し助成する制度が始まりました、
はい、
この制度を利用すると例えば養育費を請求するために弁護士を利用した場合の弁護士費用や強制執行を申し立てる場合の裁判所に納める費用の一部、具体的には3万円から6万円程度山梨県が助成してくれます、
うん、ということは金額のその相手との話し合いができていなくても法律で金額がこう決められ、うんうん、で手続きも今までと比べて簡略化され、うんうん、山梨県では弁護士費用も、ね、結構の額助成されるとなるとね、うんうん、ね困っている方にはすごくありがたいですよ ね、
うん、そうですね。ぜひご利用いただければと思います、
うん、
はい。さて次回予告なんですけども、次回は共同親権のお話をさせていただきます、
はい。
共同親権についても今年の4月以降から大きく変わった家族法の制度ですのでぜひお聞きいただければと思います。
親権についてもねやはりこう気になっている方も多いでしょうしね。
そうですね、多いと思います。
FM 富士バンピー山梨県弁護士会コピットーク、今日は民法改正の第2弾養育費の新制度について加藤弁護士に伺いました。加藤英介先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さてこのコーナーでは引き続き法律や裁判弁護士さんに関する疑問や質問を大募集中です。こちらの宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp bumpy@fmfuji.jp までお願いします。そしてこのコーナーは番組の終了後もバンピーのブログから聞くことができますので、こちらは FM 富士のホームページからバンピーのブログまでアクセスしてみてください。83.6